んにちは、のりぴです。いつも配信を聞いてくださってどうもありがとうございます。今日はどうして私ばかり苦しんでいるのだろうというテーマでお話をしていきたいと思います。私は40代目前女性の恋愛や結婚など心のご相談を個別にお受けして、心と人生の軌道修正をお手伝いしているセラピストです。はい、ね、私は一体いつまでこんな状況が続くのかしらなんて、どうしてこんなにね辛い毎日なのって思っている、ね、抜け出したいんだけど抜け出せないっていうような状況にはまってしまうことはありませんか？はい、今日はね、なんだか自分だけ損をしているような気がしているあなたへのメッセージであります。はい、最初にお伝えしたように、いつまで私こんな状態でいなきゃいけないんだろうって思っている人、はい、本当は、そんなの嫌なのに、ね、本当は一刻も早くその状況から抜け出したいのに、なぜなんだろうか、まあ、すっぽりとはまってしまっている、怖いことを言うようなんですけど、実はそういう人っていうのはその状況に居続けることで得ているものがあるのかもしれないということなんですね。まあ、得ているからこそそこから抜けたら損っていうふうに無意識がもう勝手にね選択してしまっているんです。でそれは何でかっていうと、どうしてそういうことが起きるのかっていうと、あなたが現在手放せずにいる不要な思い込みがそうさせてしまっているんですね。ではどんな不要の思い込みを握りしめてしまっているんでしょうかね。いらないはずなのにどうして大切にいつまでもこう心の中に握りしめてしまっているんでしょう。でそこを現状突破していくために必要なことはね、ただ一つなんです。その部分を知ることが先決になります。人は何歳からでも自分の人生を軌道修正して本来の自分らしく生きていくことができるんです。ということで今日も3つに分けてお話をしていきたいと思います。1つ目がある癖を持っている人、2つ目がそうなってしまう原因がある、そして最後に心を軌道修正すると起こること、こんな感じで進めていきたいと思います。そして今日の内容は私の公式サイトのコラムでも綴っていますので、読んでみたいなというあなたはこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから読んでみてください。では早速1つ目のある癖を持っている人というところからお話に入っていきたいと思います。恋愛がうまく進まないとかね、恋にすらたどり着かない、たどり着けないとか、まあ、結婚したものの不安がいっぱい、不満がいっぱいとかね、あとは離婚したんだけどもう幸せなんて来ないんじゃないのかなとか、私に幸せがやってくることなんてあるんだろうか、それから再婚したいと思ってるんだけど私には無理無理みたいなね、なんか自分の周りはどんどんハッピーになって、それぞれね、それぞれの自分自身の幸せを見つけているのに、私と来たらもうずっと、もう何年も人生の岐路で佇んだまま立ち止まっていると。もしこれを聞いてくださっているあなたがそんな状況のまま苦しい思いを抱えているんだとしたら、まあ実際のところね、こういう思いを抱いてご相談にいらっしゃる方がほとんどなんですよ。なので、まあ、あなただけではないというところを一つお伝えしたいんですけど、それからもう一つお伝えしたいのが、ご相談にいらっしゃる方皆さん不思議なことにですね、ある共通した癖をお持ちです。はい、でこの癖は恋愛に至る前はもちろん、恋愛に進んでも仮に結婚にしたとしてもですね、そしてあと子供を持ったとしてもあまり良い影響を生みません、この癖がね。はい、まあ本当に悪影響しか生まないんです。はい、で2つ目のそうなってしまう原因があるっていうことについてさらにお話を進めていこうと思うんですけど、私のところに相談にいらっしゃる、まあ、ご相談者様のことをのりぴ塾生なんて言ってますけれど、この方たちはですね、この癖を取っ払うことで、気づいていくんです。はい、何に気づくかっていうと、本当の自分の幸せとはっていうものにですね、気づいていくんですね。でこれに気づくとどうなるかっていうと、周りに振り回されない、惑わされない、そして周りと比較しない、 ね、そういうまあなんていうんだろうかな、しなやかな芯のようなものが生まれて、自分の人生に対して罪悪感ですとか後ろ暗さを感じずにですね、堂々と人生を歩いていけるようになっていくんですね。しなやかな芯っていうのは、これ芯っていうのはしなやかじゃないと硬いとね、ポキって折れたらもう立ち直れなくなっちゃうんです。竹のようにこうしないでもしなやかに元に戻れる、そういう軸のような芯、こういったものが本当の自分の幸せとはっていうことに気づくとね、生まれていくんですね、しなやかな芯がね。はい、でどうして私ばっかり苦しむのっておっしゃる方はですね、この振り回されるとか惑わされるとか比較してしまうっていう、この3つのことを自らこう自分に課すことで自分自身をね知らないうちに追い込んでるんですよね。はい、ただですよ、この3つのことをしてしまっている人は実は得ているものもあるんです。先ほど最初にお話ししましたけど、得ているものがあるからやめられないっていうふうに申し上げましたよね。なのでまあこういう振り回されるとか惑わされるとか比較してしまうっていう人は自分自身のことを追い込んではいるんだけれども得ているものがあるということなんです。でそれは何かというとですね、安心です。はい、これらのね、振り回されるとか惑わされるとか比較してしまうっていう3つのことを自分に課すっていうことは、その人が自分を安心させるためにしていることでもあるんです。はい、とはいえ結果は真逆になります。人と比べることでどんどんこう自分自身をね、遠心力の外側に置いてしまうんですね。結果周りにブンブン振り回されてくたびれ切ってしまうんです。はい、日頃私ご相談者様に対しては周りを振り回すぐらいでちょうどいいっていうふうにお伝えをしているんですけど、現実では反対のことをしている方ばっかりなんですね。彼や旦那さんの顔色や他人の視線が気になって自分の軸はいつでもブレブレ、その結果として訪れることはどこか虚しいとか何か足りないとか全然満たされないっていう状況なんです。こういった中日常を過ごしてらっしゃるんですね。もうこうなっちゃうとね、慢性的なものだから自分の中でもそうなることが当たり前になってしまってるんですね。はい、では3つ目の心を軌道修正すると起こることについてお話をさらに深めていって、今日の配信を締めくくっていこうと思うんですけど、日々の日常がね、そんな当たり前の状況ですから、漠然としたなんで私ばっかり苦労してるんだろうっていう自分のこうクエスチョンに対しても答えがなかなか見出せないまま過ごしています。しかしこれは何も恋愛とかね、結婚にとどまらないんですよ。友人関係などのごく普通の人間関係でさえも、なんだか自分がいつも利用されているような関係のお付き合いになってしまったり、職場でも気づけばいいように周りから使われてしまっている、辛いと嘆いても何も変わらず自分の自信ややる気がそがれるばっかりなんだけれど、これはっきり原因があります。お一人お一人そのきっかけは異なるんですけれど、そうしなければならない出来事っていうものがですね、過去にあって、その結果本来の自分を表に出すことはいけないことなんだのような、そういった思い込みがね、自分の中に入ってきてしまったんです。はい、しっかりと思い込んでしまったということなんですね。で、そのきっかけっていうのは、傍から見ればほんの小さな出来事のようにも思えます。で、ご本人様にとっても、まさかそんなことがあっていうようなことだったりするんですよ。でも、そのまさかの出来事がきっかけとなって、大人になった現在においてもしっかり影響してしまっています。ただ、ご本人はね、そう思っていないことがとっても多いんです。はい。私は人見知りだからとか、私は気にしいだからとか、私はちょっと臆病なだけみたいな感じで自分を分かったつもりで暮らしています。だけど苦しい、だけど辛い、それが現実です。だから本当はこう思っているのにうまく言えない、伝わらない、不満や悲しみがどんどん積み上がってしまう。でもね、これらの思いっていうのは本質的にはね、悲しみばかりではないんです。彼や旦那さん、それから周りの人たちに認めてもらえないわけですからね、私は孤独だっていう寂しさという名前の恐れだったり、あとはどうしてみんな分かってくれないのっていう 声に出せない怒りも心の奥ではね、何層にもなって抱えているんですね。だからいつもどこか不満げで不機嫌な心を奥底にも持ちながら生きています。生きていることの本来感じるはずの喜びと悲しいこと、それから腹が立つことがあった時の自然な気持ちの表現方法を知ることで、人間らしさ、自分らしさ、そういったものを持ちながら生きていけるようになります。婚活がうまくいかないのも、恋愛が思うようにならないのも、結婚していても全然幸せじゃないのも、離婚した後不安で仕方がないのも、再婚したのにまたうまくいかないのも、原因は自分の中にある、ね、思い、それから癖によるものがとても大きいんですね。で、運命を軌道修正して本来の自分らしさで生きていきたい、そう感じたら一度お話ししにいらしてください。今日はどうして私ばかり苦しんでいるのだろうというテーマでお話をしてきました。ご相談はこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから受付しています。そして、学習金曜日にはメルマガを発行しています。悩みで心がよどんでしまったアラフォー女性のハートを透明度アップして悩みを突破していく秘密をお届けしています。こちらはバックナンバーが読めないメルマガですので、気になったらこの配信概要欄のリンクから登録してみてください。ということで、今日も最後までお聞きくださいましてどうもありがとうございました。それではまた、さようなら。